こんにちは。もうこんばんはかな。6月の1日月曜日でございます。いや、もう6月に入ると今年もあと半分で終わっちゃうねみたいな会話があちらこちらで聞こえていると思います。今日私はお休みだったんですけれども、自宅のですね、まあ4年に一度の配電盤の電気のね、配電盤のチェックがありまして、午前中は家におりました。うちね、古いんですよ。もう30年以上経ってるマンションに住んでるんですけれども、そう、そのね、外の配電盤は大丈夫だったんですけど、中のブレーカーの、その耐震、地震が起きた時に自動的に落ちるブレーカーについてですね、保証が切れているから変えた方がいいですよっていう風にアドバイスをいただいてですねうん、そう、そっかと思いながら、あれは、配電盤の工事の詐欺みたいなのも今横行しているみたいでですね、お知り合いのところかご自身で見つけたところで、もし買えるのであれば、そこで契約して変えてくださいっていう風に教えていただきました。ピンポンって来て、配電盤どうですかみたいな、営業をかけてくる業者は詐欺らしいので、皆さんもお気をつけください。そう、少し前にね、玄関の鍵も動きが悪くなって変えたことがあったんですけども、その時もね、その鍵の業者さんが玄関の鍵は絶対玄関に置かない方がいいですよっていう風に教えてくださってですね、お子さんがいらっしゃるお家は子供がね、帰ってきてこうちょっと行ってきますって公園に行ったり遊びに行ったりする時に鍵を開けっぱなしのところが多いらしくてですね、それをね、抜け目なく見ている悪い人がいるんですって。だから子供がシュッて出た隙に音を立てずにシュッと入って鍵を抜き取って、堂々と合鍵を作って誰もいない時に侵入するというような犯罪があるそうでですね悪い人っていますね。ね、ちょっと考えられないけど、まあそういうこともあるので皆さんもお気をつけください。配電盤のチェックが終わった後にですね、もうちょっと走りに行ったんですよ。本当は、まあ、8キロくらい走りたかったんですけど、まあちょうど終わったのが12時過ぎくらいでですね、もうお昼になる頃で、日が高くて暑かったんです。もう30度超えていたかな。だからね、2.5 キロ走った段階で、ちょっと無理だなと思って、集中も切れてたので、引き返してきました。まあだから、5キロちょっとしか今日走れなかったんですけども、不思議とね、走ってて、2キロくらい走ると調子がわかるんですよ。まあ最初から調子悪いなっていう時もあるんですけど、そこから整ってきて良くなるか、全然整わないかがね、大体私の中で2キロくらいなんですね。なんだろう、呼吸と、体の動き、そう、腕の振りもそうだし、足の感じとかも、その、姿勢っていうか背骨、で呼吸で酸素が無事入っていく感じ、の連動ができてるとどこまででも走っていけるんですけども、今日はね、それが全部ちぐはぐになるような感じだったし、暑くて気持ちも折れてたしそういう時に無理して走ってもいいことないので、怪我をしたり故障しやすくなったりするのでね、切り上げて、2.5 キロで折り返して帰ってまいりました。そしたら走ってる後ろをすごい近くを自転車がシュンって抜いていったんですけど、すごいゆっくり抜いて私の顔をずっと見てるんですよ。と思って確認したら同じ職場のね後輩でした後ろ姿からさ、人って判別できるのかな。すごくないですか。なんか頑張ってくださいとか言って走り去っていったんですけど、後ろ姿でバレちゃうんだと思ってびっくりしますね。走り方でね、なんか分かるっていう人もいますしね。ちょっとバレちゃうから気をつけよう、走るとき 午前中はそんな一日でしたね。そうで、先週の土曜日5月30日はですね、北区の王子 インディペンデントシアター王子さんにて、雨天決行さんのズーという、劇をね感激してまいりました。雨天さんはね、魅力を説明するのがとても難しいんですよ。あらすじ、どんなお話って聞かれても難しいしあまり多く語らない方がいいような気もするんですけど、まあ、コンセプトとしては日常の少し先にある不可思議という演劇表現をされている劇団でしてね、前回光あるところという作品を見てから、私はすごく雨天さんの作品大好きになりまして、今回もね見てきたんですけれども、なんて言うんだろうな、まあ、ズー、まあ、動物園っていうのが、まあ、テーマっていうか、まあ、舞台の一つにもなっていて、まあ、その中でもね行動展示っていうキーワードがあったりとか、行動展示でね有名なのが旭川にある旭山動物園、私も数年前に行ったんですけれどもね、その、まあ、行動展示をどういう風に表現というかね、どういう風に出てくるのかなっていうのも楽しみでしたし、まあ、雨天さんがどういう舞台作られるのかなっていうのを楽しみにして、見てまいりました。雨天さんはね毎回なんていうのかな、その私の中で言語化せずに、転がしていたこととかですね、あとは日頃取り留めなく考えてるけど、まあ、まとまった結論にまでは至らないような事柄をなんとなくね、点、そう、事柄のね転がってる点を見た後にこう線でつないでくれるような気持ちになるんですよ。もちろんその皆さん見た方によって感想とか何を持ち帰るかっていうのはすごくね変わってくる舞台だなっていうふうに思ってるんですけど、私は今回なんだろうな、その世界の見方とか境界っていうことについて自分なりのね世界に対してこうだなって思っていることとかね、境界線ってどこに存在して誰が決めてるんだろうなじゃないんだけど、そういうもやっとぼんやり考えてたことがね、解決はしないんだけど、なんかあそうだよねって、そういうとこあるよねって思えるようなつなぎ方をねしていただくというか、ちょっと思考整理になるようなね舞台でございました。本当に雨天さんの舞台は私は毎回持ち帰らせていただくことが多くてですね、本当に大好きな劇団です。ちょっと次回がねいつかわからないんだけど、またね雨天さんの舞台楽しみにしております。大好きですそう、あとは小劇場ならではのね空気感、すごいあるなと思ってて、まあ、映画とかさ大きい劇場って結構その観客って受け取り手になることが多いんですけど、まあお客さんとの距離が近い分反応だったりね、そのお客さんも毎回違うじゃないですか。まあ、舞台は生き物って言いますけど、そのなんだろうな、本当に一体感、小劇場の一体感というか、感じが好きでね最近いいなと思っています。そうね、そう舞台は生き物って言うけどね、本当演者さんたちが同じ毎回同じ感じで同じ出力のね演技ができたとしても、でも毎回ね違う雰囲気になっちゃうんだろうなとも思いますしね。まあそれが面白さでもあり難しさでもありという魅力だと思っています。そう、私もねまあ演者さんではないんですけど、その仕事する上で結構演じないといけないことがあってですね 人と接してこう、まあ、接するっていうのがね、あのメインだからかもしれないんですけども、あの、うん、まあ、その舞台は生き物じゃないけど、その人と接する時も前回と同じようなトーンで接していいのか、それとも違う風にあの接したらいいのかとかね、あの前回会った人は今日会った人と全く同じ人ではないっていうのを心に留めておかないといけないなっていうのをね、すごく感じていて、うん、そうで、人によってもやっぱり対応を変えたりもしますしね、うん、あのこの方はちょっと砕けたことを言って盛り上げた方が心の距離が近づくんだろうなって思うこともあれば、あ、この人はもう多分この距離感で行った方があの信頼していただけるんだろうなって思うこともありますしねそう、初めてお会いする方はやっぱり取っかかりをね、あ、こういうのが好きなんですねっていうのをその最初の5分くらいかなんかであの見つけたりするとね、うん、次にまた来てもらえたりもするのでね、うん、まあまあまあまああんまり仕事の話はしちゃいけないんだよねきっと、うん、まあまあまあそんな感じで、うん、やってるのでね、もともと私すごく語彙力がなくてですね、仕事の時とか、そうね、物を書く時とかは割とあのバレないんですけど、あのちょっと仲良くなってくるとすごい崩れちゃってですね、あの感想、なんだろうな、省エネモードになっちゃってすごいふんわりした物言いしかしないなとか、うん、いやめっちゃいいしか言わなくなるじゃんみたいなうん、そうなんですよね。だからなんだろうな、仕事とかあの仕事とかでね私を知って、そこからプライベートねあの過ごすようになったりとか、あとはそのそうだな、私の文章とかを見てイメージしてる人と仲良くなると、何この人ってすごいがっかりされちゃうことがあるんですよね、うん、ごめんって思いながら、もう固有名詞も全然出てこないし、うん、なんか私の頭の中にあるんですけど、なんかね名詞とか固有名詞とかねすって出てこないんですよね、うん、プライベートだと全く出てこなくて、あれとかそれとか確かあれがっていう、うん、もうちょっとねあのプライベートでも頭使って生きていかなきゃいけないなって反省しましたそう、ちょっとなんかね油断するとねすっごいポンコツな会話になっちゃうので、ね、ほんとみんなえそんな人だったんだみたいになっちゃうから気をつけようって思いましたね改めて、うん、そうちょっとね、そう、まあそんな最近はね、まあそんなそう舞台見に行ったりとかもしててねえ、雨天決行さんのズーはですね、あの今回台本も購入したんですけど、感激した後に台本読むとね、あの役者さんの凄さがすごくわかります。あ、このこれを立体に起こせる方々は本当に素晴らしいなと思ってですね、うん、そう、その文章が持つ空気感とかニュアンスとかね、あのそういうのも、あ、こんな風にあの奥深く立ち上がるんだっていうのはね今回思いました。うん、面白いね。そう、もともとミュージカルとか、あとはねちょっと大きめの舞台とかはあの行ったことあるんですよ。あのお友達が、あのお友達のお姉ちゃんがあのいろいろねあの役者さんやってたので、うん、そうちょっと招待というかね、そういう枠で見たりもしてたので、でも小劇場はねあまり行ったことがなかったので、いやーすごく面白いです今めちゃめちゃね、そう ね、でもなかなか時間がなくて全てのところには行けないんですけども、ちょっと私大好きな、ね、役者さんがいるので、その方の、ね、舞台は絶対見に行こうと思っててそう、なんかね細やかなんですよ、すごい細やか、表現も細やかだし、その見てて、その小劇場で見てるお客さんに向けて一緒に楽しんでいいんだよっていう橋渡しをねすごいしてくれる方なので、うん、すごい安心できるんですよね見てて。うん、でもしばらくねあのちょっと出演情報がないので、うん、早く情報出るといいなと思いながらお待ちしてますなんかしゃくれちゃった。そう、演者ではないけども私もそう、あのある程度ね演じないとできないという業種にはなっているので、うん、だからまあいろいろねそう参考にさせていただいたり、まあ単純にね楽しく感激させていただいてね、あのうん、いやー本当にありがとうございますって感じなんです。いつもなんか台風がね今近づいているということでそう、関東いつでしたっけね、明日の午後とかだっけ、やだな明後日実はちょっと妹とかね、あのまあちょっと家族とあの中華を食べに行く約束をねしてるんですよ、仕事終わりに大丈夫かな天気ね、もうそう家族の中にちょっとね嵐を呼ぶ女がいるのでねうん、でもねちょっと遠くにお引っ越ししちゃうので、お引っ越しのねもう本当当日なんですよ、まあ、絶対会いたいんだよね、ちょっとてるてる坊主でも作ろうかな久々にあれ雨乞いの儀式とかあるけど、なんか晴れる儀式とかあるのかななんか調べてやってみようかな、怪しいかな呪術みたいなのね、もう絶対会っときたいのでね、天気が、持ちますようにっていう風にお祈りしてます。皆さんもね台風気をつけてお過ごしくださいませ、今日もね聞いてくださった方ありがとうございました。